説教の内容によすぎます。我に向かう美しい部学愛玉を全道の私どもは今ここに集まって礼拝を捧げ、賛美し、感謝し、信仰を表し、また献身の思いを新たにしようとしております。そのような私たちにどうぞ豊かな命の言葉をお与えくださいますように、また聖霊を豊かに注ぎかけてくださいますように。台風の接近が報じられております中での礼拝でありますが、このように今静かに礼拝することができて感謝いたします。今日一日主平安でありますようにお守りください。どうぞこの日本の地に大きな災害がこれ以上来ることがないように、どうぞお守り導いてくださいますようにお願いをいたします。この場所に多くの兄弟姉妹たちは集うことができませんでした。予定を立てながらキャンセルせざるを得なかった方もございますけれども、どうかそれぞれのところで守りをお与えくださいますようにお願いいたします。病気の方、また高齢ゆえに体に不自由を負っております方たちの上に主が今日も共にいて、豊かに私たちと同じような恵みをお与えくださいますようにお願いをいたします。全世界には困難を中にあり、戦乱、内乱、あるいは大きな地震や風水害、そのような中にあって困苦しております方々もおりますが、どうぞ憐れみください。特にそこにいます私たちと信仰を共にするキリストを信じる者たちの上に平和をお与えくださいますようにお願いいたします。日本中の世界中の死を求める者たちに誠の平安をお与えくださいますように、イエス・キリストの名として祈ります。
アーメン。
聖書をご読みいたします。今日はヨハネによる福音書第7章ヨハネによる福音書第7章25節から36節まで朗読いたします。新約聖書の178ページです。ヨハネによる福音書第7章25節から36節まで、新約聖書、新共同訳聖書のよれば178ページです。さて、エルサレムの人々の中には次のように言う者たちがいた。これは人々が殺そうと狙っているものではないか。あんなに公然と話しているのに何者ではないか。何も言われない。議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのではなかろうか。しかし私たちはこの人がどこの出身かを知っている。メシアが来られるときはどこから来るのか誰も知らないはずだ。すると神殿の境内で教えていたイエスは大声で言われた。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方のもとにから来たものであり、その方が私をお使わしになったのである。 人々はイエスを捕らえようとしたが、手をかける者はいなかった。イエスの時はまだ来ていなかったからである。しかし群衆の中にはイエスを信じる者が大勢いて、メシアが来られてもこの人よりも多くの印をなさるだろうかと言った。ファリサイ派の人々は群衆がイエスについてこのように支えているのを耳にした。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスを捕らえるために下役たちを使わした。そこでイエスは言われた。今しばらく私はあなたたちと共にいる。それから自分を使わしになった方のもとに帰る。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができない。するとユダヤ人たちが互いに言った。私たちが見つけることはないとは一体どこへ行くつもりだろう。ギリシャ人の間に離散しているユダヤ人のところへ行ってギリシャ人に教えるとでも言うのか。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができないと彼は言ったが、その言葉はどういう意味なのか。今日はヨハネの福音書第7章25節から36節をご一緒に学びたいと思います。キリストはユダヤ人のカリオの祭りの時、はじめは人目を避けておられましたけれども、祭りの仲間につまり盛り上がってまいりますと、神殿の境内、神殿の庭で人々に公然と教えを始められたと14節に記されておりました。そのキリストが説教なさったことの具体的内容は私たちは知らされてはおりません。ただそれを聞いた人々はイエス・キリストが聖書に精通しておられたことがよく分かりました。当時人々は聖書を各々持っているわけではありませんでした。記憶する以外にはなかったのですけれども、イエス・キリストは聖書の言葉をたくさん覚えておられたという意味もありますし、またその聖書の御言葉を適切に分かりやすく明瞭に教えることができたという意味もあると思います。イエス・キリストは五章でベトサダの池の近くで38年間病気であったために動くことができなかった人を癒されました。それは安息日に行われました。ユダヤ人たちはこれを攻撃、イエス・キリストにの攻撃の材料としておりました。しかしイエス・キリストは律法違反ではないということをこのところで人々にも語っておられます。ユダヤ人たちは安息日に割礼の儀式を行いました。それは大変ユダヤにとっては重要な儀式であったからです。安息日であろうとユダヤ人たちは割礼の儀式を行う。となれば38年間病を得て寝たきりの病人を治したからといって、どうしてそれが律法違反なのか。このようにキリストは引き続いて語られたということが記されておりました。21節以下でしてですね。で、5章の18節。ベタツダの池のそばでイエス・キリストが病人を癒されたときに、それを見ていたユダヤ人たちの反応が5章の18節に記されておりました。これは 私たちがこの箇所を読んでいるときにとても重要な鍵となる言葉です。もう一度読みますならば、ますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、彼自身を神と等しいものとされたからである。これがイエス・キリストを殺そうとした理由であると、ヨハネ福音書は私たちに明瞭に語っております。イエス・キリストが安息日をないがしろに、そしてもう一つはご自分と神と等しいものにしたこと。これがイエス・キリストを殺そうとした理由である。私たちはそのうちの半分、安息日を破ったということについては、キリストはあなたたちも割礼を施しているではないか、安息日に。ましてや、安息日に病人を癒したからといって、それがどうして立法違反なのか、と反論されておりまして、キリストは強力に全般の批判は批判されております、否定されております。ところが実は重要なことが残っております。イエス・キリストを殺そうとしたもう一つの理由は、キリストご自身がご自分を神と等しいものとしたということにあります。そして私たちが注目しなければなりませんのは、イエス・キリストはこのことを強く否定されたわけではない、否定されてはいないということなんです。キリストがご自分を神と等しいもの、あるいは神の子、あるいは神とするという、このことについてキリストは否定はされてはおりません。あるいは全然否定されてはいないと言ってもいいと思います。この問題、つまりイエス・キリストとは誰か。イエス・キリストご自身はご自分を神と等しいものとした。神と等しいの、要するに神ご自身にしたということですね。そのことについて私たちはここからさらにまた学んでいかなければなりません。イエスとは誰、イエス・キリストとは誰かの答えは明らかですね。イエス・キリストとは神、あるいは神と等しいもの、あるいは神の子である。これをキリストは以下25節以下でも明白にしようとしておられます。ところで25節からでありますが、エルサレムにいた人々が、これは人々が殺そうと狙っている当の人物ではないかと記されておりますが、この人々はこういう殺人計画、イエス・キリストを殺そうとする計画を耳にしていたということは、それは中枢ユダヤ人の当時の最高議会の議員たちはイエスを殺そうとした、イエス・キリストが自分を神と等しいものとしたということを聞いて、まあ、こいつは殺さなければいけないと思っていたユダヤ人のその一部の陰謀を知っているということは、この人々は普通の人々ではなかったということを意味していますね。つまり当時の指導者たちの情報を握っていたということです。この人々はイエス・キリストが人々が殺そうとしている当の人物だけれども、最高議会の指導者たちは何も言わない。つまりイエス・キリストがあんなに公然と喋っているのに、神殿の庭で説教しているのに何も言わない。これはなぜだ。この一方で殺そうとしているのに手を出そうとしない。なぜだ。それはこの人物がメシアだということを認めているのではないか。しかし彼らはそれを認めようとしないんですね。この人々はイエスがメシアであるはずがない、 なぜならば、この人物はどういう人物か私たちはよく知っている。具体的に言いますと、ナザレの出身で、大工、ヨセフの息子たちで、母マリアから兄弟、姉妹たちが何人も生まれているということを私たちはよく知っている。あるいはただの、ナザレのくだらない、つまらない人物に過ぎない。なぜ彼がメシアであろうか。これがこの人々の本心ですね。当時のことを少しお話をしておかなければなりませんが、当時はメシアが来るという期待感であふれておりました。ちなみに今日のユダヤ教徒の中のある人々、主流派と言ってもいいんですけども、今でもメシアが来るのを期待しております。あのキリスト教が信じているイエス・キリストはメシアではない。まだこれからメシアが来るんだ。彼はそれは律法学者だと信じているんだそうです。律法を研究する律法学者としてキリストは来るんだと信じているんだという話をどこか私は読んだことがありますが、いずれにしたって現在のユダヤ人もメシアを待望しています。当時のユダヤ人たちはそれよりももっと強力にメシアを信じておりましたが、2つの種類、もういろんなメシアが考え方あったんですけど、まとめてみれば2つです。一つは天的メシアというべきもので、まあ、皆さんは黙示録、ダニエル書とかヨハネの黙示録に描かれているような天的な栄光に満ちた、そういうですね、雲に乗ってやってくるような、そういう救い主、救済者が来るという、そういう信仰が一つありました。天的メシア、あるいは終末的メシア、それは天から雲に乗ってですね、そしてこの世が終わりになる、まあ、そういう中で栄光の輝きに輝いてやってくるような、そういうメシア。もう一つのメシアはこれは政治的メシアというべきものでありまして、当時はローマ帝国の支配下にあったんですけど、軍隊を率いてそのローマ人たちを追い出すような、そういうメシアが来る。そういうメシアだと自分が自称して革命を起こそうとした記憶は当時の歴史の中に何人も記録されております。こういう、まあ、まとめてみれば私は2つだと思うんです。そして共通している点があります。それはどちらも超人的な能力を発揮するメシアです。具体的に申しますと、奇跡を行う、あるいは印を行うメシア。その奇跡の中には予言をするということもあれば、なんか天からですね、その大きなガラガラとするような音がするとかいう、いろんな奇跡があったんだと思うんですけど、まあ、とにかく偉大な力を発揮する超人的な能力をもたらすということでは共通しておりました。ところがですね、この人々は、あれはナザレのイエスであって、大工ヨセフの息子であって、我々は兄弟を知っている、あんな人物がメシアであるはずがないと結論をしております。ところがですね、31節にはイエスを信じる者がいた、彼らは印を見て信じた。だからこの人々は超人的なメシアを信じた、まあ、印が行われていたからです。こういう人もおりました。そういう中でキリストは語られているわけです、28節にこれを、こういうことを聞いていたイエス・キリストは神殿の境内で大声で言われたと記されております。皆さんはリビングバイブルというその聖書をご存知でしょうか。これはもう筑語訳じゃありません。非常に砕けた言葉で、だから原文とはかなり離れた翻訳をしておりますが、私は実は大好きなんです。 よくですね、現在のこの新共同訳聖書も日本語としてはダメだという批判をなさる方がおられるんですけども、そういう方に私はリビングバイブルをバイブルを読んでくださいというふうにいつも言うんですね。そこには本当に砕けた言葉で書かれてある聖書です。だからでも原文には忠実ではありません。でここにはですね、この歌詞はこんなことが書いてあるんですね。皆さん大声で、言われたというところですね。このリビングバイブルでは皆さん君たち、あなたたちはですね、私のことを知っておると、こういう文章なんです。大声で叫んだということは、それは本当に皆さんっていうふうに叫ばれた、そういう、まあ、いわばリアリスティックな表現がリビングバイブルで書かれたり、私は大変、まあ、ニヤッと笑ってこの歌詞を読みました。イエス・キリストが大声で喋られたことは一体何であったのかということです。イエス・キリストはまずここで、あなた方が知っている通りだとおっしゃるんですね。つまり、あなた方が知っている通りの、あのナザレの大工のヨセフの子、イエスである。このことは私は認める。つまり、これは紛れもなく人間だ。一人の人間だ。と、キリストは認められているということになります。キリストは何か宇宙を飛び交うような、ある天敵存在ではなくて、まさしく血も涙も持っておられる、そのような人間であることを、キリストご自身が、他の誰でもない、キリストご自身がそれを認められたということです。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。しかし、その後が重要である。しかし、私をお遣わしになった方は真実。これはもちろん父なる神様のことを言われているんですね。29節で、私はその方を知っている。私はその元の、その方の元から来たのである。その方が私をお遣わしになったのである。人間であるということを認めながら、同時に神の元から来た。神が最も、神の最も近い場所、神の最も近い密接なところから、それは神しか知られないような神の御座、その神の最も近いところから私は使わされてきたのである。このように言っているわけですね。これは紛れもなくご自身が神と等しいものである、あるいは神そのものであるというふうに言われているということになります。このことが33節をご覧ください。そこでイエスは言われた。今しばらく私はあなたたちと共にいる。それから自分をお使わしになった方のもとに帰る。今はあなた方のもとにいるけれども、しかし時いたらば、私はその私をお遣わしになった神様のもとに帰る。このように言われているわけですね。そしてもうそこは誰も見つけることができない、探すこともできないような場所であれば、これは神の身元、あるいは私たちは天国と言いか言ってもいいと思いますね。栄光の神の御座、そこに私は帰る。つまりこれは神様ご自身でなければできないことです。イエス・キリストはこれらの言葉を通しておっしゃっておられますことは、ただ一つの真実です。それはキリストはご自分から、ご自分の口で、私は神である、神と等しいものである、神の子である、それに神の言葉を語るものであると断言されているということです。この聖書の箇所はこのように読まなければならないと思います。おそらくですね、ヨハネの福音書をこのように連続して学ばなければ、この箇所はおそらく連続、この箇所は説教されるような箇所ではないと思います。あんまり重要視されない箇所だと思うんです。けど私は そういったことじゃない。これは本当に重要な箇所を私たちは今学んでいるんだと。一つはイエス・キリストはご自分の口で自分は人間であるということ、私たちと全く等しい人間であることをお認めになりました。ナザレのイエスだと。けれども同時にもう一つですね、イエス・キリストは私は神で等しいものである、神から使わされた、そして神のもとに帰る神そのものである、このようにおっしゃっておられる箇所なんだと。だから私たちはイエス・キリストご自身が自分は神であると言っているその証言を聞いているわけです。イエスが、あのイエスがですね、自分は神であると言っているわけです。ユダヤ人たちはこれを聞いてちんぷんかんぷんであったということが35節以下に記されているわけですね。イエス・キリストは一体どこに行くつもりなんだと。離散のユダヤ人の中でギリシャ人に伝道でもするつもりか、全然また外れですね。彼らはそのことを理解することが全然できませんでした。そしておそらくはこの後も理解することができなかったでありましょう。つまりこの人々はイエス・キリストが自分は神の子だと宣言されても、それについては何にもわからなかった。さて皆さん、私はこの箇所からイエス・キリストご自身が自分は神の子である、あるいは神と等しいものであると教えておられるとおしましたら、皆さんどういうふうに感じられましたか。私は最も大切なことだと申し上げましたけれども、それはどういうふうにお聞きになったでありましょうか。ある人にとりましては、イエス・キリストが神であろうと神でなかろうと私には関係ないと、このように思われるかもわかりません。あるいはイエス・キリストが神である、そんなことは信じられないと、このように言われるかもわかりません。それは妄想だ、あるいはそんなことは作り話だと思われるかもわかりません。私たちはですね、イエス・キリストはキリスト教という宗教の階層だと、そのようによく聞いております。でもイエスの階層ご自身は何を言っているかというと、私は神であり、神の子であり、神と等しいものであると断言されているわけです。そうすればどういうことになりましょうか。それを聞き流すことはもちろん自由です。けれども神のご自身が神の子として、神から使わされて神の言葉を伝えているとすれば、その神の言葉が何であるか聞き直さなければなりません。キリストはここで何を教えておりますか。イエス・キリストはご自分は命のパンであると語られました。そして私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を獲得すると、このようにおっしゃいました。神の子、神ご自身が私に従い、私を信じ、私を受け入れるならば、永遠の命が必ずある。神は誰一人滅びないで、この永遠の命を獲得することこそ神の御心だとキリストはおっしゃっておられる、その言葉が嘘偽りではないということにならないでしょうか。神様が言っているわけです。どっかの誰かがですね、こんなこと言ったってなものあわらしいと片付けることはできるでありましょうけど、もう一度私は申します。イエス・キリストご自身が自分は神であると言って、そして神から使わされて語るのだと言って、そこで言われていることは、誰一人滅びることなくイエス・キリストを受け入れて永遠の命を得ること、それが神の御心だと言われています。これを聞き流していいんでしょうか。これを単なる一つの宗教的真理だと言っていいんでしょうか。あるいはこんなことはつまらないことだと言っていいんでしょうか。イエス・キリストは神の子です。神ご自身です。そして神の子として私たちに 御言葉を語ってくださっております。その御言葉の内容というのは書聖訓にありません。あるいは私たちの何か生き方の問題であります。私たちに永遠の命が獲得されるその方法と、その神様の御心、私たちに明瞭に語ってくださる方だ。これは聞き逃すことができないのではないでしょうか。イエス・キリストはそのためにご自身が十字架にかかって死んでくださいました。私たちはそのことによって神様の前でもう裁きを受けることがありません。そしてキリストと同じように復活の命に預かって、そしてもはや一度は死ななければならないんですけども、もはや死ぬことがない永遠の命をの御国の国籍を持つ者として、今これからまた歩み通すことができるのではないでしょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、今日は普段ならば読み流されておりますような箇所でありますけども、とっても重要なキリストの教えが語られている、キリストご自身が私たちに語ってくださっている箇所を取り上げて学びました。これも連続公開説教の恵みだと思います。このところで私たちは教えられましたのは、キリストは私たちに大声でご自身が一人の人間としてこの世においでになったお方ではありますけれども、それは十字架にかかりよみがえるためでありました。同時に神ご自身であることを私たちはキリストの口から教えられました。そのキリストが私たちに、神は一人も滅びないで永遠の命を獲得するこそ真の神様の大いなる心だと、それをキリストは神の言葉として語ってくださいました。そしてそのキリストを受け入れ信じるならば、永遠の命は確実に私たちのものであると、また断言して教えてくださいました。大きな声でキリストはそれを語ってくださっております。私は今日大きな声でそれを聞きました。これをもちろん多くの人々はそんなことは言われたって信じることができない、あるいはバカバカしいつまらないと言って片付けるでありましょうけれども、どうぞ聖霊の神様、私たちの心に留まっていてくださって、心を開き、この御言葉を真実をして受け入れさせてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。
アーメン。